皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。わびさびべねさんの明日から本気出すでございます。先週暑かったですね。今週はなんか台風で結構涼しいような感じも醸しつつ、なんとなくね、月曜日からこちら関東地方ですけれども、なんとなく涼しい日々でちょっと過ごしやすくなっております。先週はバンバン冷房を効かせてましたけど、今週はあんまりつけないでもいけるかな。まあ日中すごい蒸し暑い時はねつけたりしますけれども、はい。メッセージいただいております。ラジオネームにゃんにゃんまるさん、にゃんにゃんまる、にゃんにゃんまるいいですね、ありがとうございます。メッセージ、再生コントロールできる、いいですね、ありがとうございます。今までうっかりミスで最初から聞き直さなければならないことが何度もありましたので、ということで、そうなんですよね。そう、前回の更新分から、最新の配信、最新号に関しては、再生ボタンと合わせて何分から再生とかね、早送りみたいなやつもできるようになりました。すごいテクノロジー。いや大変だったんですよ。大変っていうか、だけどアーカイブって言えばいいのかな、アーカイブっていうんですかね、その最新以外のやつが下の方にバーンと並んでると思うんですけども、そちらの方はコントロールはまだできていないということになります。だから途中でこうね、なんかあやべ、例えばこう、あ、この前ね、肌の来ていただいた方に、その再生中に例えば電車とかで聞いてて、ついちゃうとそこで止めなきゃいけないですよと。で、通勤とかでね、その途中で切った時に、途中で終わらせるとまた最初から聞かなきゃいけないみたいな、そういうのがあるよねみたいなお話を聞くことができましたので、頑張ってね、せめて、最新版だけでもということで、今ついております。アーカイブ版は、繰り返しになりますが、以前と同様という感じになっておりますので、再生コントロール聞かせたい方はぜひですね、水曜日木曜日ぐらいにこれ聞いてもらえると更新されてることが多いですね。一応火曜日更新と言ってますけれども、水曜日とか、まあ遅くても水曜日更新になってるかな、火曜か水曜日更新です事実上なりつつありますので、どうしてもリアルタイムで聞きたい方、まあちょっとちょいちょいチェックしてもらえると嬉しいんですけども、木曜日とかにね、金曜日とかにね、聞いてもらえると嬉しいなと思います。はい。それにしても暑いですねということで、メッセージの続きですね。それにしても暑いですね。深谷よりも沖縄の方が過ごしやすかったりして、うん。体調第一に頑張ってくださいということで、ありがとうございます。全然沖縄の方が過ごしやすいらしいですよ。っていうか、前行った時はどうだったかな。沖縄の方がね、蒸し暑かったですね。前回は梅雨だったので。夏に入ってくると、次沖縄行くのが月末ですので、まあ確実に、あれかな、下手すると、っていうか、まあ温度もこっちの方が高いし、今時は。多分沖縄の方が避暑地みたいな感じになってるんじゃないかな。いうふうに思っておりますです。はい。うん。ここ最近の近況、そうだ、そうじゃない。まあ、ご連絡事項ですけれども、7月のどっかでライブ入るかもよ、みたいなことをちょっとちらつかせてましたけども、あちらの件がなくなりました。正式になくなりました、ずっとつついてたんですけど、そろそろもう本番何週間前だよみたいな感じだったので、もう結構ね、ちょいちょいちょいちょいつついたり、出ない電話をかけたりとかそういうのをしてたんですけども、昨日正式に、なくなったというご連絡をいただきましたですね。ちょっともしかしたらライブあるかもと思っていただいてた方、大変申し訳ございません。まあ、代わりといってはなんですが、8月に、ラジオの、また、あれですね、FM 小田原の出演が決まりそうなニュアンスでございます。今回 は先に言っておくと、決まり次第公式で発表しますけれども、16日の火曜日か30日の火曜日、どちらかで今調整中で、一応第一希望は16日で出しております。16日だとね、人によってはまだお盆休みの場合もあるんじゃないかなと思いますけれども、もしねお休みの方いらっしゃいましたら、小田原で僕と握手、握手っていいのかな、今ダメなんですかね、まだねダメなんですかね、横にアルコール置いといて、でもそれも嫌だな、握手してすぐアルコールで拭くっていうお互いせちがらい世の中ですけれども、どうなんでしょうね、どういったことなんでしょうね。はい、7月の半ばにも差し掛かろうかということになってまいりましたね。ついにね、もう7月もだって5日も6日っすよ、5日か6日かみたいなところで今更新してますけれども、この前7月になったと思ったのに、もう5日も6日、何してたかっていうとですね、まあいろいろね、ちょうどスケジュールがぽっかりこう開くことができた期間でございまして、久々にこう家でいろいろ溜まってたやつできるようになりましたね。家でこもってるのもなかなか病んできますけども、外に出てるのもなんかね、それはそれでまあないものねだりと言いますか、ね、そういうもんですよね。まあそんなわけで久々にこもれる期間でしたので、まあ、家でやらなきゃいけなかったことをね、結構、やることができたりしました。まあずっとこう置き去りにしてたっていうか、伸ばし伸ばしにしてた、ちょっとここで頼まれてたやつのね、なんか録音のやつを混ぜたりみたいなのもあったんですけど、まあ、一応ただじゃないんだけど、まあでもちょっと辛いなみたいな。こうね、皆様勘違いされることが多いんですけれども、高校生とか、まあ高校生じゃなくてもいいんですよ。いわゆるね、あんまり上手じゃないっていうか、なんて言うんだろう。まあ高校生ですから。まあ高校生ですから。2回言ったけど、まあやっぱプロではないんですよ。いくら上手でも。上手でもなんか県大会とか、なんかね関東大会みたいな優勝しようが、やっぱりねそんな下手っぴなんですよ。でそのなんていうかな、上手な、まあ例えばヒロさんから来たファイルとか、そのわびさびの音源だったりとか、まあ他の何でもいいですよ、プロの人のやつをミックスっていうか編集する作業と、高校生の音源を編集する作業、これどっちが難しいかって言ったら、圧倒的に高校生の音源をねミックスする作業の方が難しいんですよ。これどういうことかと言いますと、これ意外に思われるかもしれませんけどもね、これどういうことかっていうと、素材がねダメなんですよ結局ね、音が悪いとか声が変とか、ちゃんと出てないとか、そういうものを体裁よく作るのって大変なんですよ。まあ言ったらね、整形外科みたいな手術をしないといけないっていうか、まあだこう下手っぴなのをどうやったらかっこよい感じにするかな、できるかなみたいなのを、その下手さ加減の中から探って、まあ人によってはね、もう本当にこう波形ってこうデータを切り刻んで、もうむちゃくちゃ安定感とかないのに、もう切り刻んで無理にでもこうね、座標軸に合わせてこうすごいテンポよく聞かせるみたいな、すごい外科手術をされる方もいるんですけど、私は結構それやるの嫌いで、でそのデータのままでこうミックス、まさに混ぜるっていうか、混ぜることによって聞ける音源にするっていうか、味だねって言ってもらえるような感じにしないんですよね。その切り刻んで揃えちゃうと、もうアマチュアもプロもないですから。そうだから練習してこいっつ話で、そうだからなんか味にしたいみたいな、その下手さんも味で食えるみたいなね、そういうやつにしたいので、だからその下手っぴ加減の中からもいいところをこう聞き取るっていうか、すごくポジティブな頭にして 下手くそだなって思いながらやると絶対できないので、そのいい部分だけを聞くようにするんですよ。でそれを選んで、それだけがこう前にパッと出てくるようになんかミックスするみたいな話になってきます。本当にダメなやつはやんないですけど、なんか、ね、本当にどうやって聞いてもいいところねえぞっていうのはお断りしちゃうんですけど、あのたまにいますからね、めちゃ、ね、まあそうなんですよ。だからまあ結構選んでやってるんですけども、あのそうで、プロの方とかあのね、ヒロさんから来るやつって別にそんな耳作んなくてもいいものはいいじゃないですか。もう そもそもそんな耳作りたくねえしみたいな、本来はね仕事だからやるけどみたいな感じなんですけど、まあそういう意味でもですね、あのだから私的には私的にはそのプロの人がやった音源をミックスするっていうのよりかは、高校生の音源を混ぜてすごくそのね売り物みたいにするっていうのはね、結構なね、結構大変、すげえ時間かかるしみたいなので、なるだけやりたくないみたいな、暇な時にしか、まあ、トレーニングっすね。そうトレーニングです、完全にトレーニングですね。これできればなんかいい音源来た時にさらによくできるみたいな、負荷のかかるトレーニングみたいな感じですので、まあそういう意味ではね、お金もらってトレーニングできるのでいいのかなっていう気もしますけども、まあやろうと思ってもなかなか、高校生の素材をね、混ぜる機会っていうのは普通に生きてればないはずなんで、まあそういう意味でもね、まあ頼ってもらえるっていうか、いや、まあそこは本当にありがたいんですけどね、ありがたいんですよ。だって、ね、高校部費とかですよ。部費とかで、払ってくれるみたいなところありますので、まあそういう意味では本当にありがたいなって思うんだけど、混ぜる方が大変なので、まあそれなりにやっぱり費用も必要になっちゃうし、時間もかかるから、最初はね、ボランティアみたいにしてやってた時もあるけど、やっぱ良くねえなと思って、こう、慣れてきちゃうから、良くないなと思って、ちゃんともらうようにしてるんですけどね、それでも頼んでくれるんだからありがたいなということでございます。まあそうやって、かといってもらえるといっても、まあ、錠剤みたいな感じだから、その急ぎりじゃないなら私の都合がいい時にやるみたいな感じにさせてもらってましたので、それをようやくちょっと消化、全部は消化できなかったんだけど消化することができたかなっていう気がします。そんなわけで、まあ、少々愚痴っぽいこと言いましたけども、よくね勘違いされる方がいるということで、プロの音源を混ぜるよりも高校生とかアマチュアの方のやつをいい感じにする方が技術的には難しいということですね。まあ、ただ一言言えるのは、技術的には難しいんだけど、プロの人の方がスペックは求められますよね。そう簡単に混ぜられるんだけど、クオリティをもちろんすごく高いものを求められるので、そうすると人によっては相殺されるのかな。同じようにやっぱりプロは同列で難しいっていう風になってくると思うんですけれども、まあただそうですね、技術的な観点から言うと、私は高校生のやつ混ぜる方がはるかに難しいし、結構誰にでもできないんじゃないかなっていう、まあそれで結構勉強になったところありましたからね。ダメダメな音源でもなんとか力技で聞く声させるようにするみたいな、並べた時にね、いい音源と並べた時にこうあこれ音悪いなってならないようにするみたいな技術っていうか、もう試行錯誤してなんとか身につけることができたみたいなもありますけれども、そんなこんなでございます。あとね、このまあそんなちょっと余裕のある時間でしたので、今週はね結構自転車の手入れっていうかやってましたね。去年ちょうど1年ぐらい経つのかな、自転車始めて、まだか、来月で1周年復活1周年みたいな感じですけど、まあよく続けられてるっていうか、まあ一番のモチベーションは腰痛にすごく良かったっていうところですね。この前肌で、いろいろ機材積んだりとか、 やりましたけど、本当に楽だったっていう話をね、したと思うんですが、そうそう。でね、あの、買った黒い自転車がね、お気に入りで、みたいな感じで、写真が載ってたりしたと思うんですけど、あれね、見かけ番長で、パーツがね、パーツが本当にね、本当の安物なんですよ。あの、ロードバイク、ね、あの、ロードバイクっていうスピードが出るチャリですけれども、それの一番最安ラインって言われてるやつよりも下みたいなやつ、そう、がついちゃってるみたいな、なんか本当に見かけ倒しのやつで、例えば、カインズホームとかで2万円ぐらいで売ってる、なんかちょっと見せかけのチャリみたいなやつについてる、部品なんですね。うん、いや、調整ちゃんとすれば乗れるんですけど、うん、で、それを、あれをそのハリボテじゃなくて、あの、ちゃんと30万40万クラスのロードバイクについてる部品をつけて、まあ、本物に仕上げようみたいに風に思ってて、で、それをね、こう実は企んでいて、去年の冬ぐらいからね、ちまちまちまちま、あの、新品で買うとすごい高いんで、パーツがやったら高いんで、あの、メルカリだとかヤフオクだとかっていう、いわゆるインターネットのフリーマーケットだったりオークションみたいなのを利用して、その欲しいパーツが出品されるとポーンって通知が来るようにしといて、ちまちまちまちま買い集めてたんですね。で、まだまだ全部揃ってなかったんだけど、いや、ここでやるしかねえと思って、ちょっと足りなかった部品は新品で買ったりして、調整取り付けたりしてました。だから朝早めにちょっと起きて、まあそういうミックスだったりとか、まああとね、いろいろやって、で、それからちょっと夕方ぐらいに終わったら、そこから夜までガーンってずっと自転車いじってるみたいな。まあいい感じでしたね。なんか、いい感じでした。たまにはこういう期間があってもいいかなっていうふうに思えるような感じでしたね。まあまた来週、今週、今日ぐらいから、あの、ごたごたごたっと外出の仕事が増えてきて、高校もね、ちょっとお休みだったんですよ。多分ね、この時期ね、あの、期末テストやってるんですよね。多分ね、それで引き合いがなかったんだけど、で、テスト明けっていうのがね、一番依頼が来るタイミングで、今週、来週、ガガガガガッと来ておりますね。わぁ、こう見ると、すごいな。そりゃ大変だな。あ、こう、うん、こう俯瞰してみると大変ですね。金曜日は千葉のなんか広さん家の近くみたいなとこに行ったりとか、来週は埼玉、東京、再来週は東京行って、あと長野ね、野沢、南高校、これ、野沢温泉、共同湯行きたいな。で、それから月末沖縄がガーッとあって、みたいな感じですね。はい。8月はね、まだ割とすっからかんです。ライブが入ってくるといいなぁ。いいんだけどね。まあ、待ってたら来ないんですけどね。いや、でも、ライブハウス、どうなんだろうなぁ。どうなんだろうなぁ。まだどうなんでしょうね。ライブハウスでやって。っていうか、ライブハウスで良かったことがないので、もう、そもそもね、そんなに良かったことないですからね。あれは良かったねっていう、その、ほら、わびさびで、ライブハウス解禁して、最初の頃にやってた、あのね、音横丁とか。うん、そうそうそうそう。そう、だからライブハウスって良かったことあります？みたいな話をね、聞かせてもらったんですよね。ちょっとね、秦野の時にね、お会いした人に。で、ライブハウスでなんか調子良かったっていうか、なんか良かった点ってありますか？みたいなことを言ったら、まあ、とにかく、やっぱりライブハウス解禁の時の上野音横丁は良かったと。まあ、確かにそうだったなと、自分でもね、ガーッと幕が開いて、お客さんびっしりみたいな。やっぱ、あの形でやりたいっすよね、ライブはね。それ以外でやっても、なんか消耗するっていうか、コロナの前に戻るだけみたいな感じがあるので、個人的には。まあ、その、コロナと別物っていう意味。開けたら別物っていう意味でも、なんか同じような状況が想像できるところでは 極力個人的にはやりたくないなっていうのはありますね。まあそれもありつつで、なんとかやっぱり実数上げていかないといけないっていうのがポイント。まあ YouTube とかもね、まあ、そういう意味でもつながりを広げるためにも必要ということで手かけてますけれども、なんとかかんとかして、ライブにね新しい人が来るような形にしたいなって思います。一人でも二人でも増えてくれるといいなって思います。まあそういう意味では前回の肌のはですね、なんかこうメッセージをいただいたんですけれども、ほら小田原 FM 小田原で放送後にライブやったらお客さんが結構来てくれたって言ったじゃないですか。で、あの時に見てくれた方が肌の見に来てくれてたらしいんですよ。後からメッセージもらったんですけれども、まあでもそういう展開があるとやっぱりね、あのライブやった方がいいなって思うし、まあ実感がありますよね。実体があるっていうか、うん、ちゃんと前回のライブで出会った人がその次のライブに来てくれるっていう回収じゃないけど、まあ次のライブ期待してくれて見に来てくれてるわけなので、初めて会った人が、うん、そういう流れもありつつ、まあ肌のの良かったのはやっぱり久々のライブでしたので、久々に、お会いできた方がたくさんいたっていうのもそれだけでもありがたかったんですけれども、うんうん、でまあそういうのを重ねていきながら、もういよいよ新しい人増えてきたなっていうのが分かるところでドーンとライブハウスやりたいな、まあ、あるいはそのちゃんとしたイベントとしてやりたいなっていうのがありますね。やったらどうなるかなみたいなのだと厳しいですよね。だって想像できちゃうもんみたいなそうなんですよね。まあみんな来てくれるならやった方がいいですよ。みんな来てくれるなら絶対やった方がいい。皆様の声が必要っていうところなんじゃないですかね。なんじゃないですかね。と思います。なんかもう、ぶん投げたような感じになっちゃいましたけれども。まあ、なんとかして、でも、ありがたいことに、その小田原とかはつながってたりとかね。まあ、前回肌の、紹介していただいた、ワンダーグーさんとかとつながりはございますので、そちらからのご提案みたいなのも受けつつ、なんとかライブの方をね、拡張できたらなとも考えております。はい、まだまだ暑い日が続きますので、くれぐれも皆様体調には気をつけてお過ごしくださいませ。ではまた来週。